2021年10月31日、本日は江丹前第8手術です。宗教改革記念日でもあります。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌18番。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A または修法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第8編。購読詩編のページ、賛美歌の後ろの購読詩編のページの10ページになります。詩式者と交互に唱えます。皆様は二文字下がっているところと太字のところを朗読してください。購読詩編、詩編第8編。主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの意向をたたえます。あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、降伏する敵を立ち殺されます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。主も、星も、あなたが開示なさったもの。そのあなたが御心に留めてくださるとは、
人間は何者なのでしょう。
人の子は何者なのでしょう。神にわずかに劣るものとして人を作り、御手によって作られたものをすべて治めるように、羊も牛も野の獣も、主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。お祈りいたします。教会の頭である主イエス・キリストの父なる御神、 天地万物を作り、私たちに日々の命を与え、なくてならぬものをもって養ってくださる御神、皆をあがめます。昼の初めの日、新しい朝を迎えることができ、御前に集められてくることができました。今、実りの秋を迎えています。けれども、私たちの人生においては、願う通りの実りを得られないこと、しばしばあります。しかし、教会は、主イエスに習い、私の願いではなく、御心のままに、と、あなたが主なる神であると信仰の告白をし、礼拝を捧げ続けてまいりました。キリストにおいて、この世界がどんなに愛され、顧みられているかを、教会は知っていますから、私たちは今朝もあなたを父よと呼ばせていただきます。今このように礼拝に預かり、賛美を歌うことによって、私たちは信仰の戦いをしています。私たちのうちにある罪、また不信仰との戦いです。私たちをあなたから引き離そうとする世の力との戦いです。私たちはあなたの恵みを数えるより、自分に不足しているものを数えること早く、感謝と賛美を捧げるよりも、つぶやき不平を話してしまっています。どうぞ今、信仰の目を開いてください。主のお姿を仰がせてください。御言葉を聞かせてください。あなたのもとに立ち返らせてください。あなたからの平安に満たしてください。平和を実現する神の子としてください。主の日から主の日までの歩みを共に励まし合い祈り合うものとしてください。本日は衆議院選挙の投票日です。有権者が投票によって自分の意思を表し、その貴重な権利を行使できますように、政治を司る方たちに、誠に命を守り、正義がまた環境が守られる、その政治ができますよう、あなたの良き導きがありますようにと祈ります。そして政治家ばかりでなく、この国ばかりでなく、この世界が本当に人の命と環境と大事にする思いがもっと広げられますように、教会が地の塩を世の光としての使命に生かされますように、心から願います。今この時も、この礼拝を主体求めながら、病んでいるために、痛みを負うために、弱くされているために、ここに集うことがかなわない多くの方たちを思います。どうぞあなたがそのところで恵みを注ぎ、望みを与えてくださいますように、支えてください。すべてのことを益となるように働かせてくださるあなたの御業を信じ委ね、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。失礼しました。使徒信条によって教会の信仰の告白をいたします。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。 我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書出エジプト記第20章13節、旧約聖書の126ページにございます。殺してはならない、殺すな、否定の否定と題して御言葉の取り次ぎをいたします。本日は月に1回させていただいている実会による説教で第6の戒めの説教になります。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。原則月に1回実会の説教をさせていただいておりますが、今日は第6の戒めまで参りました。第1から第5の戒めも少し振り返りたいと思います。今出エジプト記第20章を開いていらっしゃると思いますけれども、実会の最初の戒めの前に全文神様の宣言があります。それは20章2節、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。主は救いの神である。奴隷の家から自由のために解放した神である。その神の民とされた者たちが生きる道が実会です。そして第一の戒めは3節、あなたには私を置いて他に神があってはならない。第2の戒めは4節、あなたはいかなる像も作ってはならない。第3の戒めが7節、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。第4の戒めが8節、安息日を心に留め、これを聖別せよ。第5の戒めが12節、あなたの父母を敬い。そして第6の戒めが13節となります。最初のこの5つの戒めは神と人間との関係を語ってくれていると。この関係に焦点が当てられているということを思います。そしてある先生の解き明かしでなるほどと思ったのは、その私たちと神との関係が正しくされるときに、また隣人との関係も正しくされる。でその先生が自分の言葉でこの最初の戒めをこう言い換えてくださったのがとても心に残ったので紹介したいと思います。それは先生カトリックの神父様なので、カトリックはちょっと数え方が違うんですね、プロテスタントと。私たちの1と2の戒めを1と数えて、私たちが最後に10番目の戒めで数える17節を2つに分けてるんですけども、第1の戒めは神様を無視しないんだということなんだと。神様を神として崇める、またいかなる像も作らないということは神様を無視しないんだ。そしてそのことは私たちが隣人に対しても同じことが言えると、無視しないと。そして主の名を御台に唱えてはならないという戒めは相手をバカにしないんだ、主の名をみだりに虚しく唱えるということは相手を、神を、冒涜することだと。だからそれを優しい言葉で、自分の言葉で言い換えるとバカにしない。本当に分かりやすいなと思って。次に安息日をここに留め、これを聖別せよというのは、この時の説教にも申しましたが、せめて私たちを救ってくださった神のために1週間の7日のうちの1日は捧げようと、神様のために時間を捧げようと、それは大切な人のためにも時間を取るんだという解き明かしを聞きました。そして私たちはそれは隣人の関係においても、 本当に大切な人のためには時間を取る。で、自分のために時間を取ってくれない、いくら頼んでも何度も頼んでも時間を取ってくれないっていうのは、ああ大切にされてないんだ、私なんかどうでもいいんだというふうに相手に思わせてしまうことになりますよね。そして神に対してもそうだ、神に対してそうであればまた隣人に対してもそうなんだ。大切な人のために時間を取るというふうに言い換えてくださった。そしてあなたの父母を敬えというのも単に親孝行の教えではないんだと。これは神様の権威を表している。父母というのはこの地上で神様の権威を代表している。その人がその権威の中で正しいことを語ったらそれに聞き従おうと、そういうふうに言い換えてくださいました。そしてそれは夫と妻でも親と子でも会社でも教会でも地域でも、そのようにして本当に正しいことを語られたら聞こうと。それは神との関係においてもそうだ、隣人との関係においてもそうだ。あ、本当になるほどと、そういうふうに噛み砕いて言っていただいて、そして神様との私たちとの人間との基本的な関係がそのように整えられれば、また隣人との関係もそのようにあることができると。そして私たちが出エジプトの物語、また聖書を見ますときに、何よりもまず神がそのように私たちにしてくださったんだと教会は信じている。出エジプト記の物語で言えば、このエジプトで奴隷の状態にあってあえいでいた民の嘆きを聞き、叫び声を聞き、そのようにして無視しないで、バカにしないで、時間を取って、そして正しい関係に入れてくれてと、まず主なる神がそのようにイスラエルの民にしてくださった。で、キリストの教会に生きる私たちもまたキリストがそのように私たちにしてくださった。またキリストを通して父なる神がそのように私たちに出会ってくださっているということを信じる者たちですよね。私たちを無視しない、バカにしない、時間を取る。キリストは共にいてくださる神ですから、7日の1日どころか、もう常にいつも永遠に共にいてくださる。そして今日から始まる第6の戒めから始まる戒めは、やはり隣人との関わり、この地上に生きる人間関係に焦点が当たっていますが、この殺すなの殺してはならないという戒めは、今語ったことを全部否定することだと解き明かしてくださって、本当にそうだなと思いました。つまり相手を殺すということは相手を無視するの究極の形だと。相手をバカにする、また時間を取る、その人が生きる、これから生きる時間をすべて奪い取る、共に生きることなどもう考えてない、相手の話を聞くことはない、殺すということはそれら一切を奪い取る、本当にひどいことなんだと。で、神様は命をどこまでも肯定してくださる、良しとしてくださるお方でありますよね。ですから殺すな、今日説教題は否定の否定、殺すということはその私たちの命、また互いの愛を全否定することですから。で、神様はその否定を全否定するということですね。だから否定の否定という題をつけさせていただきました。その今日のこの第6の戒めとの関連で新約聖書を開きたいと思います。新約聖書の終わりの方の聖書なんですが、ヨハネの手紙1第3章11節以下をお読みしたいと思います。 新約聖書の444ページになります。お開きになれる方は444ページ、新約聖書の444ページになります。ヨハネの手紙1第3章11節以下をお読みします。どうぞお聞きください。なぜなら互いに愛し合うこと、これがあなた方の初めから聞いている教えだからです。カインのようになってはなりません。彼は悪いものに属して兄弟を殺しました。なぜ殺したのか、自分の行いが悪く兄弟の行いが正しかったからです。だから兄弟たち、世があなた方を憎んでも驚くことはありません。私たちは自分が死から命へと移ったことを知っています。兄弟を愛しているからです。愛することのないものは死にとどまったままです。兄弟を憎む者は皆人殺しです。あなた方の知っている通り、すべて人殺しには永遠の命がとどまっていません。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら、兄弟が必要なものにこと書くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく、行いをもって誠実に愛し合おう。殺すなというのは否定の命令ですから、新約の福音、キリストの福音に生きる私たちはさらに積極的な言い方で互いに愛し合う、互いに愛し合うという教えを聞いております。ここで創世記のカインのことが触れられています。このカインという人はアダムとエヴァの子供、そして兄弟アベルを殺してしまった、その物語が創世記の初めの方にあります。それはアベルの捧げ物を神様が受け入れて、そして自分の捧げ物を神様が受け入れてくださらなかった。その理由は創世記を読む限りは分かりませんけれども、そのことに対して兄弟アベルを憎み妬み、そして殺してしまった。カインからすればそれは自分が正しい、自分の方が正しい、弟の方が間違っているという思いだったと思うんです。そしてそのカインの思いというのは、私たち人間はみんな分かっている。まあ、羨む、人を羨む、人と比べて人を羨む、またそれがもっとこうじますと人を妬む、さらに人を憎む、そしてそれがさらに怒りとなってカインのようにアベルを殺してしまう、泣き物にしてしまうほどにその怒りが燃え上がる。ですから、その最終的にその殺すっていうこの行為に至るまでのその心を私たち問われているわけです。主イエスも山の上の説教で、兄弟にバカということはもうすでに心の中で殺していると、殺しているのと同じなんだ、それに等しいんだと、もうこの十戒の御教えを本当に 根源的なところまで問われた、問われました。でも創世記の物語を読みますと、神様はそのカインを憐れんでくださった。創世記の中でカインは自分のしたことの恐ろしさを知り、自分がまたその他の人に、出会う人が自分を殺すだろうと恐れおののいたときに、神様はカインに印を与えてくださって、守ってくださる。そのようにカインを憐れんでくださる、その神の憐れみが私たちにも注がれているということです。ヨハネの手紙1の先ほど読みましたところ、兄弟を憎む者は皆人殺しですとあります。その憎しみ、妬み、そしてみんな思い当たる、そのような心が相手を死に至らしめる。で、たとえ相手がその命があって息をしていて、ご飯を食べていて生活していたとしても、例えば今の時代にこの SNS っていうインターネットのいろいろな道具で、あることないことを誹謗中傷をして、そして芸能人の人とか有名人の人とか、その誹謗中傷に耐えきれなくって自ら命を絶つほどまで追い詰められることも、また仕事を失ってしまうことも、居場所を失ってしまうことも、そういうことをするんであれば、実際に殺すっていう殺人行為に及ばなくても、この殺すなという戒めに違反している。で、有名な人ばかりではありません。先ほども申し上げたように、その殺すなっていうことが相手を無視しきるんであれば、それは家庭においても、教会においても、地域においても、学校においても、社会においても、相手がいるのにいないようにして存在を無視しきる、それが今いろいろ問題になっているいじめであったり、会社でも学校でもそのような問題が起こっているわけです。そして相手をどこまでもバカにする、蔑む、あざける、そういうことをネットでも、また学校でも、地域でも、社会でも、家庭でもしてしまったら、私たちは居場所を失って、たとえ食べてても飲んでても寝てても生きていくことはできない。なぜなら人間の命というのは、ただ体だけが生きている命ではなくて、関係の中に生かされる命。神様が互いに愛し合え、キリストが互いに愛し合えと命じてくださっているように、本来私たちが神様に作られた命というのは、神様に愛されて、そして神様に応えて、それを喜びとする命であり、また隣人を愛し、隣人に愛されて、それを喜びとして生きる力として生きる命に作られていますから、本来そのように作られていますから、それが損なわれる、それが奪われる、それが否定される、そのこと、そういうふうになった時には、たとえ命を取ってないからいいではないかというと、決してそうではないということ。そして教会は、私たちの命は神から授けられたものと信じておりますから。そして私たち日本語でも、人間は生まれるんですよね、受け身ですよね。誰もが自分の意思で生まれてきたんじゃなくて、全ての命は生まれるもので、受け身なんですよね。それがどこから来たのか、本当に不思議なことで、神秘のことであります。私たちは聖書の言葉によって、その命は神から与えられたものだ、 子供の命は親の所有物ではなくて、あなたがその命を育ててくれないかと、神様がその親御さんに授けられた命であるわけです。そして関係の中に愛し愛されて、励まし励まされて、助けて助けられて、その関係を喜んで生きる命に作られている。そしてそれが損なわれる時に私たちは居場所を失ってしまう。ですから体は生きていても、それが奪われるんであれば、私たちはこの戒めを違反している、犯しているということになります。それは神様の御心に反していることです。互いに愛し合うということ、今日の短文にも書きましたけれども、先週木金と日光オリーブのタタチラムにまた今年も行かせていただいて、そしてその互いにという言葉の広がりを講師の榎本めぐみ先生から解き明かしていただいて、改めて受け取りました。今日の短文にも書きましたけれども、この互いにというのは、私とあなたという狭い関係性の中の互いにではないんだと。英語の each other ではなくて one another ということでと言われました。もっと広く、もっと大きな意味での互いになのです。愛し合う二人が互いに見つめ合うなどという甘いものなのではないと。だからこそ主イエスは、私があなた方を愛したように、あなた方も私を愛しなさいなどとは決して言わず、互いに愛し合えとおっしゃった。それはその愛を受けた者が、神の愛を受けた者が、その愛をまた他の者に渡していく。それはその命を肯定する、存在を肯定する、あなたはそこにいるだけでいいんだ、あなたの命は神様に作られたかけがえのない尊いものなんだと、まず言うことですよね。それを受け入れる。そしてそれが、日本社会ですとお返し、まあ、もちろんその恩知らずでいいって意味ではないんですけど、お返し文化ってあります。でもそういうお返しという、私あなたを超えるってことですね。だから恩送りっていうことを、それは信仰に関係なくそういうふうに提唱している方もおられますけれども、アシュラム の中でも A 六助さんの歌をめぐみ先生が引用して、そういうふうに言っている方があると。信仰、そのキリスト教 の教会の信仰がない方でもそういうことを語ってくれている人はあるんだと紹介されました。狭い意味の私とあなたということを超えて、私たちが他の人に愛を分かち合う、どんな命も神様が作られ慈しんでくださる尊い命で、そして誰も人間が他の人のその命を奪うことは許されないんだ。私たちの教会で社会部を通して麦の会という働きの応援をしておりますけれども、その麦の会が死刑の廃止という運動もしていらっしゃる。そしてまたそれカトリック教会も正義と平和の実現ということでその働きをしておられる。今のフランシスコ教皇もそのことを熱心に働いていらっしゃいます。一つの殺すなという戒めにを実践する現れとして、たとえどんな重い罪を犯した人であっても、人がその人の時間も将来の時間も権利も共に生きる人も奪い取ることは許されないんだ。殺すなというこの神様の戒めに従って、人がその人の将来の可能性を奪い取ることは許されない。まあ、その権に服した人だけではなく、私たちは隣人の、また自分をも含めて、その人の存在、その人が持つ将来の可能性、時間も 人間関係も広がっていくように、その可能性を開いていく、開かせてあげる、それを私たちはし続けるんだと。その中で自分の方が本当にこのここにあるように、ヨハネの手紙にあるように、世があなた方を憎んでも驚くことはないというような、その世がそういうあり方に対して抵抗するんですよね。それはもう小さい家庭でのレベルでもそうでしょうし、社会的なレベルでもそうでしょうし、まあ、その死刑ということについては日本はまだその死刑を受け入れる人の方が多いという現実もあります。命には命をという思いがあることだと思うんですけれども、けれどもその思い、人間の気持ちをして分かっても、私たちはその一人一人の命は神から与えられたかけがえのない存在ですから、それを人が人の命を取る、奪うということは人には許されていないと信じるものであります。そのことを気づかされた者たちから、このヨハネの手紙にあるように、私たちは互いに愛し合って生きると。そしてまた17節にこうあります。世の富を持ちながら兄弟が必要なものにこと書くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょうと。まあ、私たちはこの日本社会でそんなに豊かな生活をしていない人もあるかもしれない。もう年金暮らしで厳しいんだということもあるかもしれない。でもこの国はですね、本当にこの世界全体から見れば富が本当に集まっている国であります。そして私たちは食べ物を粗末にして、まだ食べられるものを本当にたくさんゴミにしてしまっている、そういう国です。そのように世界から食物や財産を集めながら、一方で世界の片隅では食べるものにこと書き、教育もよく受けられず、本当に喘いでしまっている多くの人々がある。それもやっぱり実際に命を奪わなくても、この社会構造的にその殺すなという戒めを私たちは違反しているのではないかということを問われると思います。本当に短いヘブライ語ですと双子、二つの言葉だけです。殺すな。でも誠に深く広い神様の御心、その戒めであることを思います。16節、ヨハネの手紙第1章16節、この言葉を愛している人も多いと思います。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。神もキリストも私たちを無視しない、バカにしない、時間を取ってくださる、正しいことを語り聞いてくださる。でもイエスがされたことは全くの逆ですよね。無視されて、バカにされて、命を取られて、その語る言葉も人々は聞かないで十字架に追いやった。けれども人の目から見たら本当にそのようにイエスは殺されたものでありますけれども、そこに神様のご計画がありまして、それは私たちを救うために命を捨ててくださる救いの出来事であった。私たちを愛して、もう私たちがそのような生き方を、愛さない生き方を、全て奪うような生き方をしないために、私たちの罪、過ちを引き受けてくださって、命を捨ててくださった。そしてお蘇りになってくださり、この罪と死に勝利してくださったそのことによって、その神の愛が十字架では挫折しなかった、どころか全うされたことを知ることによって、私たちは神にどこまでも愛されていることを、キリストにどこまでも愛されていることを今は知っている。だから私たちも兄弟のために命を捨てるんだ。私たちは私たちに与えられている自分の存在も、また言葉も、また時間も、また財産も、他の人を生かすために
捧げて生きるんだ。キリストに倣って、キリストの後に続いて、言葉や口先だけではなくて、今自分のできるところから行いを持って誠実に愛し合おうと、ヨハネが御言葉によって私たちを招いてくれる。キリストも神様も招いてくださる。私たちは愛を知っているんですから、永遠の命をいただいているんですから、ですから私たちも神様に倣って、この世が否定してくる、それをの否定して、命を全肯定して、よしとして、自分の命も隣人の命も肯定して、愛して捧げて生きてまいりましょう。榎本先生がおっしゃったように、その時、それが次々とその愛が渡されていく時に、この地の上に神の愛が、平和が実現することを、その神の幻を私たちも信じていきます。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、私たちは創世記のカインの物語を知っております。主イエスもまたアベルのように殺されて、私たちは神の子を殺すような罪人であります。そのような私たちを罪から解き放つために、生かすために、主イエスは私たちのために喜んで命を捧げてくださり、私たちを憎しみから、罪から、死から解き放ってくださって、愛に生きるものにしてくださった。人を生かすものに、そのことを志すものにしてくださいました。本当にありがとうございます。自分の身近なところにおいても、またこの国、この世界においても、命が損なわれている現実があります。あなたが心を痛めておられることと思います。私たちも置かれたところで、兄弟のために命を捨てる、自分の持てるものを差し出して生きることができるように、そのようにしてあなたの御言葉に、あなたに従うものとならせてくださいますように、そしてこの世界をあなたの愛で満たしてくださいますように、心から祈ります。主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。賛美歌520番を賛美します。520番。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いします。
恵み深き天のお父様、あなたの皆をあがめ賛美いたします。この10月もあなたに守られ、そして最後の聖日を兄弟姉妹と共に祈る恵みを与えてくださいましてありがとうございます。今日は殺すなと、あなたは本当に私たちが日々知らず知らずに殺人罪を犯している、本当に大きな恐れを指摘してくださいましてありがとうございました。本当に今日のメッセージを聞きまして、友達友達と思っていましても、心の中でおのずと殺人行為をしていた自分に気づかされました。すぐこの思いが収束できますように、そしてあなたの愛を伝えるものとして、また私たちの行動があなた自身に模倣されたものとして、 本当に私たちがお手本になることができますように、日常の生活の中に、対人関係の中に、あなたの愛を広めていくことができますように、聖霊様の知恵と力を豊かにお与えくださいますようにお祈りいたします。また心の病んでいる人がたくさんいらっしゃいます。そのことにより肉体も滅びてきております。どうぞ主よ、肉体があなたによって癒されたためには、精神があなたによって強くされなければどうにもなりません。それができるのはあなたご自身です。ただ私たちは祈りによってあなたにより頼むことしかできません。どうぞあなたの御業がこの世にいよいよ豊かに増し加えてくださいますようにお祈りいたします。日々あなたに恵まれました、与えられたものの中からほんのわずかですけれども、あなたの御国拡張のためにお持ちくださいますようにお祈りいたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
唱詠賛美歌25番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌25番。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。